頑張ってきたんだよね。でもすごい絶望したり、死にたいって思ったりしたんだけど、必ず
聖書の中にね、私たちの戦いは血肉に対する戦いではない、誰かと、ね、戦っているんじゃない、霊の戦いなので、私たちが絶望するように悪魔仕向けてきてるの、
はい
はい、そして悪魔の世界もうまく描いてましたよね。本気なわけです。潰すことが、そして恐れと絶望で私たちが諦めるように仕向けてきてるんです、うんうん、そういう戦いなんです。意図があるんです。なんか偶然とかじゃない、意図があってやってるんです。だから私たちが諦めるように仕向けてきてる。もう戦えないと思わせようとしてる。やっていても祈りも聞かない、届かないし、そして自分がやっても何にも効果がないように思わせるのが敵の策略です。悪魔がね、ああいう、これはね、あのアニメだからこういうふうな姿でね、こう翼持って、あの怖い姿で出てきてるけれども、あの私たちが戦っている戦い、彼らは現実にね、そこに火をバーって吹いてきたりとか、ブンってやったり、尻尾でバンってやったりしない、そういう戦いじゃないですね。それは霊の戦いなの。私たちが諦めるか、信仰を保つかの戦い、信仰の戦いなんです。神を信じて、生ける神がここにいるんだと信じる戦い、そして祈りをやめない戦いです。そして約束を信じる戦いです。神様はね、私たちに素晴らしい約束を用意してくださっていますね。マタイの福音書の、16章の18節からいきますね。18、19節ね。そこで私もあなたに言う、あなたはペテロである、そして私はこの岩の上に私の教会を建てよう、黄泉の力もそれに打ち勝つことはない、私はあなたに天国の鍵を授ける、そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろうって。これこの岩の上って言ってね、これ13節のところ、16章13節、これ前にも説明したと思いますが、ピリポカイザリアっていう地方で話してます。このピリポカイザリアっていうところには、皆さんもウィキペディアとかで開いて調べたらね、そこにはパンの神殿とかある、出てきます。パンの神殿っていうのは洞穴あるんですよ。ピリポカイザリアというところにヘルモン山が、高い山っていうのはそれなんですけども、ヘルモン山があります。その下に、麓に洞穴があるんです。大きな洞穴ですね。そこにパンっていうのは、あの、ギリシャ神話によく出てきますね。悪霊の名前なんですが、つまりそこの洞穴にね、今もいろんな生贄をその深い穴に落としてるんです。生贄と今もやってます。昔からずっとそこにそういう穴があるんです。だからそこは黄泉の門なわけです。そこにハデス、地獄の穴があると多くの人が信じて、いろんな宗教者がそこにやってきて、生贄をその穴に投げ込んでるわけです。でその山がそこにあって、それがヘルモン山なんです。この前後にね、イエス様はこの高い山に登られて、そこで変貌するわけでしょ。ヨハネとペテロとヤコブだけを連れて、そこでイエス様がどういう方であるかということを、この3人の弟子に表すわけです。光り輝くわけでしょ。そこにモーセとエリアも現れて、 そしてこの3人の弟子たちはおったまげるわけ、ね、でこの下にこのイエス様はこの黄泉の門もこれに打ち勝てないっていう、つまり地獄の力でしょ、地獄の力もね打ち勝てない。この地獄の力って何かっていうと、私たちを罠にかけてもう私はダメだって思わせる力なんです。私たちを精神的に攪乱させて、そして悪霊に振り回されるような状態にする、その黄泉の力なんです。それもあなた方がもし2人3人が心を合わせて祈る、そういう教会エクレシア、2人3人が私の名によって心を合わせて願うなら、天の父はそれを叶えてくださるっていうのはね、このすぐ後マタイの18章に書いてますね。マタイ18章の18節、18から20まで読みましょう。
よく言っておく、あなた方が地上でつながることは天でもみんなつながれ、あなた方が地上で解くことは天でもみんな解かれるである。またよく言っておく、もしあなた方のうちの2人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださるである。2人または3人が私の名によって集まっているところには私もその中にいるのである。
はい、そうです。だから教会というのは召し出された者たちの集まりなんです。どうかの建物に行かなくちゃいけないとかではないんです。もし2人が集まって心合わせるなら、イエスもそこにいてくれる、願いを叶えてくれるんです。その力がね、だって何でもって言ってるでしょ。天にいますあなたの父が何でも叶えてくれるなら、悪霊の力、黄泉の力を縛ることができるわけです。そしてその黄泉の力っていうのは何度も言うけども、そのフォークを持った、角持ったやつが私たちをズブッと刺すんじゃないんです。その力ではないです。悪魔にはそれ許されてない。最後の3年半はそうなるかもしれない。やりたいことやります。取り憑かれるから完全に。でも今のこの時代はそれが許されないんです。許されないから私たちに自暴自棄にさせたり、絶望させたり、そして何かに気をそらされたり、そういうふうにあらゆる方法を持ってくるんです。それが黄泉の力なんです。私たちを高ぶらせたり、うぬぼれさせるのもそうです。それが敵の策略なんです。それに対して私たちはね、祈りが必要なんです。自分で自分の弱さ、自分がいつも悪魔にやられているそれに立ち向かえると思ったら間違いです。悪魔の策略に陥られます。だから私たちはお互いが必要なんです。だから私たちは2人で心合わせて縛らなくちゃいけないんです。その時私たちは黄泉の門に対して攻撃仕掛けて、敵がまたやってきて、また同じ敵の策略、また同じ反撃、またはうぬぼれ、または絶望落胆にやって、あ、私はダメだって。これ黄泉の力なんですよ。この黄泉の力を縛らないと私たちはね、ゆくゆくもっと広い状態になるかもしれない。でもその力を私たちは神が約束してくれてるんです。これと戦わなくちゃいけない。血肉に対して戦ってるんじゃないの。で、敵は私たちにつきまといますよ。どこが弱い点か分かってる。どうしたらこの人を諦めるか、どうしたら、ああ私はもうこの檻から出れないってもう絶望させるか分かってる。弱いとこある場合は何かにただ夢中にさせてしまう場合こともあるかもしれない。ある場合は 人に対してすごいネガティブな思いを持たせてるかもしれない。実は本当はそこがその人、特定の人と一緒に協調することが神の御心なのかもしれないんだけれど、それをさせまいとして何かやってるかもしれない。だから私たちがね、祈りをしないで、そして自分の力とひらめきでやっていけると思ってるなら、敵の策略に落ちてるかもしれない。すごく必要なんです。それは悪魔ですから、堕天使です。イエス様に言い寄った悪魔、どうですか。なんかイエス様は人間の体してたけれども、悪魔はどうやってイエスを誘惑しようとしたかっていうと、まあ本当にイエス様がそういう乗るわけはないんだけれども、彼がやったやり方っていうのは、私を拝むならこれを全部あげるよとか、あなたが神の御子ならこの石をパンに変えてみたらいい、つまり彼をそそのかして、そしてその悪魔の提案を飲み込ませようとするやり方ですよね。だから私たちも必要に弱いところに付きまとってくるこの悪魔の力っていうのを過小視できないと思います。でそれが戦いです。例の戦いで勝利を収めるためにね、祈ってもらうのはすごくいいと思います。ここでね、2人ってあるでしょ、2人3人でいいんですよ。でも全然違う。心合わせて祈る祈りっていうのは、天の父の手を動かします。それはね、霊の状態を、状況を大いに変えます。潮の流れを変える。だってここでこう書いてるでしょ、黄泉の力もそれに打ち勝てないって言ってるんですよ。これあのペテロさんが岩だって言ってるんじゃないんですよね。これはもうみんな分かっています。ペテロというのは、ペトラスという意味は小石という意味ですね。あなたは小石だけど、私はこの岩、フォートスっていうギリシャ語を使ってます。この岩っていうのは私のことを言ってる、つまりイエス・キリストのことを言ってるんですね。この岩、イエス様がキリストなんだということ、この真理の上に教会を建てている、イエス様の上にです。だからイエス様信じている人が2人3人が、そのイエスがキリスト、イエスが我らの救い主という、その岩の上に2人3人が立っているなら、それを、その教会の力っていうのは、黄泉の門もそれに立ちはだかれないということです。打ち破って黄泉の中にいるその支配さえも打ち壊すということです。黄泉の力からね、私たち悩まされてるんですよ。呼ぶ気ちょっと見てみましょう。
主はサタンに言われた。あなたはどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を行き来し、地の中を上り下りしていました、
はい、英語ではいくつもの訳がね、地の中を in the earth なんていうのね、地の中を上り下りしている、ね、ただ地表をっていうんじゃなくて、言語はね、中に入って上下上ったり降りたりしているということを言ってるわけです。つまり、まあ、これ後でもうちょっと勉強しますけど、ここの、 あの地獄というかパンの凍結っていう話もしましたけど、私たちのこの地上、まあ、地獄って言いますよね、地の獄、ね、その下にある世界っていうのが、普通にしてこれこういうのを読んだら、あ、じゃあサタンはそこに地球の下に行ったり来たりもしているんだということになりますね。空中の剣を持つ君とも言ってるわけです。だからこの上と下というのは、あの、またこの地上もそうなんですけれども、 残念ながら人間が罪を犯して、神様が人間に与えてくださったこの地上の権威さえも悪魔に横領されてしまっている状態、ね、そして堕天使は人間よりも今の段階はたくさん能力があります。空中を支配もできるし、このサタンのこれを見ると 地中の中にも行ったり来たりできているわけです。絶えず行き巡っているわけです、ここじゃあずっと読みましょう。ここのところどうぞお願いします、
はい、ある日神の子たちが来て主の前に立った。サタンも来てその中にいた。主は言われた。あなたはどこから来たか。サタンは主に答えて言った。地に行き巡りあちらこちら歩いてきました、
うん、ここがさっきのね訳がちょっと違いますけれど、はい、はい、じゃあ続きも読んでください。
主はサタンに言われた。あなたは私のしもべヨブのように、全くかつ正しく神を恐れ悪に遠ざかるものの世にないことを気づいたか。サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家及び全ての所有物の周りにくまなくまがきを設けられたではありませんか。あなたは彼の勤労を祝福されたので、その家畜は地に増えたのです。しかし今あなたの手を伸べて彼の全ての所有物を打ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向かってあなたを呪うでしょう。主はサタンに言われた。見よ、彼の全ての所有物はあなたの手に任せる。ただ彼の身に手をつけてはならない。サタンは主の前から出て行った、
はい、そうですね。後でこの彼の健康も損なうことを許されるわけです。ヨブ記の2章にあります。でもここにサタンの行動の制限があるわけです。最初1章では所有物を任せるって言ったんですね。彼の身に手をつけてはならない。2章では体に病を与えるのも許すわけです。でも命を取っちゃいけない。つまりサタンを好きな勝手にすると簡単に人を滅ぼすことができるんだけども、制限がある。で、今悪魔が受けている制限はそういうふうにあそこに出てきたみたいに火をバーって吹いたり、簡単に彼の力で私たちを殺すことができるんだけれど、それは制限されている。その制限の中で動いているわけで、どういう力があるのかっていうと、いろいろ彼を責めたりするんです。彼の奥さんさえも神を呪って死ねって言うんですよ。ヨブに対して口の言葉を通して攻撃するわけ。また友人たちもやってきて、お前がこんな病気にかかっているのは何かお前が悪いことをしているからだっていうわけ。あらゆる攻めくで攻撃する。その背後にサタンがいるわけです。サタンはそれしかできないでしょ。だって命を取っちゃいけないって言ってるわけだから。初めの段階では所有物、次の段階では健康を損なうことさえ許されて、それはやってるんだけど、それ以上に決定的なのは人の口を通して、また彼の思考に否定的な思い、絶望感、失望感、苦い思い、神に対する疑い、それが悪魔の攻撃なわけです。